こんにちは。今回はですね、バドミントン教室フェニックス愛知さんのブログ記事をもとに、ピンポイント思考っていう、これなかなか興味深い考え方がありまして、これを皆さんと一緒に探っていきたいなと思ってます。記事のタイトルにもなってる格言、狙いは点で打て、成果を最大化するピンポイント思考の極意、これがまあ今回の核心ですよね。漠然とした範囲じゃなくて、こうくっきりとした一点を狙う、これがどれだけ大事かっていう話です。一生懸命やってるのになんか上達しないなとか、目標立ててもどうも結果が出ないなとか、もしあなたがそんな風に感じることがあるなら、その原因の一つはもしかするとこの狙い方にあるのかもと。
この記事はそういう問いかけをしてるんですよね。このピンポイントで狙うって考え方が皆さんのスキルとか日々の成果にどう影響するのか、ちょっとじっくり見ていきましょう。正直なところ、最初にこのピンポイントで狙えって聞いた時、まあそりゃそうだよなって、
当たり前じゃないかって思ったんですよ、最初は。でもこの記事こう読み進めていくと、その言葉の裏にある深さっていうんですかね、それに気づかされるというか。さあ、ここを一緒に掘り下げていきましょうか。一見するとごく当たり前に見えるこの原則が、なぜこれほどまでにこう強い効果を持つんでしょうか。
そうですね。その当たり前に、まあ見えるところにこそ結構見過ごされがちな本質が隠れてるんですよね。この格言、ピンポイントで狙えっていうのが本当に意味するところっていうのは、狙いを定めれば定めるほど、つまりこう絞り込めば絞り込むほど、結果のばらつきは実は小さくなるっていう、これちょっと逆説的に聞こえるかもしれないんですけど、そういう心理なんです。
へえ、逆説的ですか？
そうなんです。私たちって多くの場合、無意識のうちに物事を範囲で捉えちゃってるんですよね。例えば的を狙うなら的全体とか、場所ならあの辺り、時間なら今日中みたいな。
あー、確かに言われてみればそうですね。
バドミントンならとりあえず相手コートに入れるとか、仕事だったら今日のタスクを終わらせるとか、どうしてもそういう漠然とした捉え方になりがちで、なんでそうなりがちか。まあ多分その方が気楽だからっていうのもあるかもしれませんね。厳密な一点を決めるより、だいたいこのくらいの方がなんかプレッシャーも少ない気がするし。
わかります。
あるいは柔軟性があるように思えるとかね。でも記事が指摘しているように、いわゆる達人と呼ばれるような高い成果を一貫して出す人っていうのは、そのぼんやりした範囲思考から抜け出して、その中にあるたった一つの明確な点をこうじっと見つめてる、そこから道が始まるんだと。
なるほど。範囲じゃなくて点。言われてみればそうかもしれないですけど、やっぱりなんか直感とはちょっと違う気がしますね。的が大きい方がなんとなくこう当てやすいような、なんか安心感があるような気がしちゃいます。逆に針の穴を通すみたいな点を狙うと、外した時の失敗がなんか大きくなるんじゃないかとも思っちゃうんですけど、それなのになぜそのピンポイントに狙いの定めることで結果的にミスが減るんでしょう。その仕組みすごく気になりますね。
そこがまさにこの考え方の核心部分でして、誤差あるいはばらつきの法則っていうのが関わってくるところなんですね。
誤差の法則。
はい。人間の行動にはどれだけ練習を重ねても必ず揺らぎとかズレ、つまりばらつきっていうのが生じるんです。これはもう避けられない。ミリ単位で毎回全く同じ動きを完璧に再現するなんてことは、まあ人間には不可能ですから。
そうですよね。
問題はこの避けられないばらつきとどう向き合うか、どう管理するかなんですよ。
なるほど。
で、情報源で使われてる例えがこれをすごく分かりやすく示してくれてるんです。仮にあなたが直径1メートルの円を狙うとしましょうか。
はい。
これは比較的曖昧な狙い、つまり範囲での狙い方ですよね。この場合、あなたのショット、例えばバドミントンのシャトルは円の中心を狙ったつもりでも、その狙った点からさらにばらつくわけです。
ああ、狙った点からもずれると。
そうです。その結果、もともと狙っていた1メートルの円から結構大きく外れてしまう可能性がかなり高くなっちゃう。狙った範囲の曖昧さが結果のばらつきを、なんていうか、さらに大きくしてしまう感じですね。
ふむふむ。
じゃあ次に、明確な狙い、つまり円の中心にあるごく小さな一点だけを狙うとどうなるか。もちろんこの場合もショットには避けられないばらつきは生じます。これは同じです。でもここが重要なんですけど、 今度はその一点を中心としてショットがばらつくことになるわけです。
あ、中心点が明確だから。
そうなんです。で、ここで非常に興味深いのは、結果としてほとんどのショットが最初に意図していた直径1メートルの円の中にすっぽりと収まる確率が劇的に高まるっていうことなんですよ。
そうなんですか。
ええ、狙いを一点に絞ったことで、その避けられないばらつき自体が結果的に狙った範囲内に収まるようにこうコントロールされるというか、つまり誤差の範囲が一点を狙うことで逆に小さく管理できるようになるんです。
へえ。
もっと簡単に言うと、狙いの中心点をピンポイントで明確に定めることで、避けられないばらつきの影響を最小限に抑えて、むしろ自分の有利な結果に結びつくように管理できるということです。これこそがピンポイントで狙うとかえってミスが減るっていう現象の、まあ、からくりなんですね。
うわぁ、それはなんか目から鱗が落ちるようです。まさにアハ体験って感じですね。そういうことですか。
ええ。
狙いが曖昧だと、その曖昧さ自体が誤差を増幅させちゃうけど、狙いを一点にこう研ぎ澄ませれば、避けられない誤差はその一点の周りに集まるから、結果的には意図した範囲に収まりやすくなる。なるほどな。
そういうことです。
これダーツで例えるなら、ボード全体をぼんやり狙うよりも、ど真ん中のブルーズアイっていうあの小さな点を狙った方が、たとえブルーズアイに当たらなくても結果的にボードのどこか点数が高いエリアに刺さる確率が高くなるみたいな感じですかね。
ああ、非常にわかりやすい例えですね。まさにそんな感じです。
狙いがシャープだからこそ、ずれても致命的なずれになりにくいと。
そうですね。
いやー、これは面白い。ここからがさらに興味が深まるところなんですけど、この考え方ってバドミントンだけじゃなくて、ものすごく応用範囲が広そうですよね。
おっしゃる通りです。
あなた自身の日常、例えば仕事の進め方とか学習の仕方、あるいはまあ趣味の練習なんかでどう活かせるか、ちょっと具体的に考えてみたくなりませんか。実際情報源のブログ記事でも具体的な実践例がいくつか挙げられてますよね。
ええ。
まずはやっぱりバドミントン。ただ相手コートに入れるって漠然と思うんじゃなくて、もう少し具体的にバックライン手前30センチのエリアに入れるって考えて、さらにその先へ、そのエリアにあるシャトルの羽1枚分のごく小さなスペースをイメージして狙うと、
うんうん、
あるいはネットサイにこうふわりと落とすショットなら、ネットの素人体の上から数えて3番目の縫い目を狙って、そこをギリギリ越えさせるように打つとか。
そのシャトルの羽1枚分とか白帯の3番目の縫い目っていうのは、まあ物理的にそこを正確に打ち抜くことが目的っていうよりは、それくらい極限まで意識を集中させるための一種の精神的な目印みたいに捉えるのがいいかもしれませんね。
ああ、なるほどなるほど。実際にそのバネを狙い撃つというよりは、それくらい意識を一点に集中させることで、フォームとか力加減とか、なんか身体全体の動きが自然と最適化されていくっていうことなんでしょうかね。
そうだと思います。記事にもそういうニュアンスがありましたよね。
ええ。
そこまで意識が研ぎ澄まされると、余計な力みが抜けたりとか、身体の使い方が洗練されたりする、そういう効果も期待できるでしょうね。
そしてこれがスポーツだけの話じゃないっていうのが、また面白いところで。
そうですね。
学習とか仕事の場面でも、このピンポイント思考は応用できるんだと。例えば、一日の始まりに、よし、今日のタスク全部終わらせるぞって意気込む。これはまあ範囲での目標設定ですよね。
ええ、よくありますね。
そうじゃなくて、午前10時までにこの企画書の3ページ目にあるグラフ作成を完了させるっていうふうに、時間と具体的な成果物を点で指定して狙いを定める。
具体性がぐっと増えますね。
そうなんです。こうやって目標の解像度を上げることで、今何をすべきかがすごく明確になる。で、集中力が高まって、あれこれ迷ったり関係ないことに手を出したりする、そういう無駄な行動が減る、結果的に生産性が向上すると、そういうわけですね。
まさにその通りですね。なぜこの具体性がこれほどまでに力を持つのか、それは私たちの意識とかエネルギーの向け方を根本的に変えるからだと思うんです。目標に対する解像度を極限まで高めるっていう表現はすごく的確だと思います。
うんうん。
これをもうちょっと広い視野で捉えてみると、単なる目標設定のテクニックっていうよりも、意識の在り方の変革とまで言えるかもしれないですね。
はい。
私たちの持ってるエネルギーとか集中力って、残念ながら有限じゃないですか。
はい。
漠然とした目標、例えば英語が上手になりたいとか、もっと健康になりたいみたいな目標設定だと、エネルギーがなんかこう霧のように拡散しちゃうんですよ。どこに向かって具体的に何をすればいいのか、何をもって達成とするのかがやっぱり曖昧だから。
あー、なるほど、帰散しちゃう感じ。
ええ、でも来年のプレゼンでこの3つのキーフレーズを自然に使えるようになるとか、毎日寝る前に10分間ストレッチをするみたいに、狙いを明確な一点に定めて、そこに意識を集中させると、そのエネルギーはまるでレーザー光線みたいに鋭く、そして強力になるんです。
レーザー光線ですか？
ええ、方向性が定まって力が一点に集約される。だからこそ具体的な行動につながりやすいし、成果も出やすくなるというわけです。
なるほどな。メリットをちょっと整理してみると、1、より良い結果、まあ目標達成率が上がると。2、ミスの減少、これは誤差をコントロールできるから。そして3、集中力と生産性の向上ですかね。
え、そうまとめられると思います。
つまりこれってどういうことかというと、私たちが何かを成し遂げたいって願うとき、ぼんやりとしたこうなればいいなみたいな願望レベルの意図からですね、もっとシャープで明確な私はここを狙うっていう具体的なターゲットへと意識をシフトさせる、これが私たちが思っている以上に重要なんだってことですね。
おっしゃる通りです。その意識の転換が鍵ですね。
今回の探究を通して見えてきた革新的なメッセージは、目標設定であれ日々の行動であれ、曖昧もごとした範囲じゃなくて、具体的で明確な点を設定することの、まあ、驚くべき力でしたね。
え、
情報源になったブログ記事は最後にこう呼びかけてるんですよね。今日からあなたの狙いを漠然とした範囲から一点の光に変えてみませんか？
なんかほんの少し意識を変えるだけで、狙いを定める解像度を上げるだけで、あなたの未来、あなたの成果が大きく変わる可能性がある、そんな希望を感じさせてくれますよね。
そうですね。あと一つ補足しておきたいのは、これは決してその完璧主義を推奨してるわけじゃないっていう点ですね。
あ、それは大事ですね。
むしろ逆で、人間の行動には必ず不完全さ、つまりばらつきが伴うっていう現実を受け入れた上で、それをどう効果的に管理して目標達成の確率を最大限に高めるかっていう、非常に現実的で、ある意味こうしなやかな戦略だと言えると思うんです。
なるほど、しなやかな戦略。
ええ、常に完璧な結果を出そうって力むんじゃなくて、避けられないズレを最小限に抑えて、より良い結果へと導くための、まあ知恵みたいな感じで捉えるのが良いかなと。あと、その目標となる点自体が状況によって動いたり変化したりすることもありますよね。
確かに。
そういう意味では、一点に集中しつつも、その点を見直す柔軟性っていうのも時には必要になってくるかもしれません。
そうですね、その点は非常に重要だと思います。今回の情報源は一点を狙うことの有効性を、まあ、強く打ち出してましたけど、一方で私たちの人生とかキャリアとか、あるいはもっと複雑なプロジェクト全体を考えると、少し立ち止まって考えるべき点もありそうだなと。
と言いますと？
例えば、あまりにも一つの点だけに集中しすぎることが、かえって視野を狭めてしまって、他の重要な要素とか予期せぬチャンス、あるいはリスクの変化みたいなものを見落としてしまうことにはつながらないかなと。
ああ、なるほど、トレードオフの問題ですね。
そうなんです。レーザー光線のようなピンポイントの集中力と、状況全体をこう俯瞰する広い視野、この2つって時として対立するように思えるんですよね。
確かにそのバランスは非常に難しい問題ですね。一点集中がすごく有効な場面もあれば、もう少し視野を広く持って複数の可能性を探った方が良い場面もあるでしょうし、常に一点狙いが万能の解決策とはやっぱり限りませんからね。
ですよね。じゃあ、このピンポイントの集中力と変化に対応するための広い視野、この2つのバランスを私たちは日々の生活とか仕事の中でどのように取っていけばいいのか、どの場面で点を狙ってどの場面で範囲を意識するべきなのか。
それは深い問いですね。
これは今回の情報源だけでは答えが出ない、私たち自身がそれぞれの状況で考え続けるべき問いなのかもしれません。あなたならどう考えますか？この問いをぜひあなた自身の中でも深めてみていただけたらなと思います。今回の探究に最後までお付き合いいただきありがとうございました。